しょう。
はい、それではですね、前回の配信から2週間の間にテペとフミオが手に入れた面白情報を、お話しする週刊 JOBBB ニュース第469号でございます。
はい、
うんうん、まず私テペなんですけど、ちょっと今机の上にこう2つの箱
を、なんかチョコレートが入ってみたい箱ですね、
はい、
うん、
があるんですけど、うん、わかります何か。
いや、まあ
こう、まあ、見てみたらね、書いてますけどね、
もうダイソーと書いてますよね。
そうなんですよ、
ダイソーってあの有名な、
あの、まあ、100均ショップの、
昔100均やったんですね。
そうですね、
今も100均のやってはるけど、はい、の値段もありますよね、は
い、広島県の東広島市発祥のですね、
はい、
あの、まあ、知る人ぞ知る、まあ、つい最近ね、あの創業者の会長さん亡くなられたという、まあ、会社なんですけど、まあ、そのダイソーで揃うですね、
うん、
まずあの100均減災グッズを紹介しようかなと思っております。
減災というのは、
はい、あの、まあ、皆さん防災っていう言葉はご存知やと思いますが、ふみお君、防災っていう言葉のイメージ何かありますか？
やっぱ地震、雷、火事親じゃないんですけど、はい、主に地震ですよね。
古いなそれ。
まあまあね、まあそのうち、
まあ、80いくつですから
、ね、まあまあそうですね、一つぐらいしかまあ生きとらんな。
そうですね、
雷はまあ時々ありますけどね。
そうそうそう、
親父はもう全然なくなりましたよね、は
い、まあ、その地震とか、まあ雷とかを、その防災は どういうことですか？
津波という時に会う時、はい、会った時などにですね、
はい、
それをまあ生き抜くための道具というんですか。
そうですね、
グッズがつくと。
そうです、
そのようにまあ理解してますよ、
はい
はい。
で、まあ、僕今回減災っていう、うん、あえて防災っていう言葉を使わなかったのは、
うん、
まあ、ちょっとこれ言葉の話になるんですけど、うん、防災っていうのは、
うん、
あの災害を防止するっていう意味なんですよね、
うん、はいはい、
で防止っていうのは、うん、まあ、極端に言えばゼロにするっていう意味なんですけど、もともと災害なんてゼロにできない ですよね、
はい、ですね、
まあ、ちょっとあのへりくつみたいなこと言いますけど、
いやいや、それはもう誰でも知ってることですよ、
はい、ゼロにはできないから、
うん、
それやったらちょっと防災っていう言葉はあんまりその現状に即してないんじゃないかなと思いまして、
ちょっと言葉として走りすぎやと。
そういうことですね、はい、はい、まあ、そんなことがありまして、あえてこの減災という、うん、要は災害を減らす、
災害に遭った時に、
そう、ゼロにはできないけど、
そう、
まあ、100あったら1個でも減らす、99にする、まあ、
そうですね、
もしくはもっと減らせる、
はいはい、
っていう意味で、まあ、減災っていうちょっと名前を付けました。まあ、ちょっと最初言葉の定義に入ったんですけど、まあ、これ別に僕が考えたんじゃなくて、はい、今のそういうその防災とか減災とかっていう、
うん、
その業界の中で の、まあ、あのトレンドにもなってるんですよね。だからこれからもしかしたら皆さん の、 あの周りで防災っていう言葉の代わりに減災っていう、うん、あの熟語がこう登場してくるかもしれないです、う
ん、まあ、よりあの分かりやすい、
いうそういうことですね。ちょっとプレッシャーなんですよね、
はいはい、
防災になると、防がんとあかんっていう、
はいはいはい、
減らそうやっていう、
まあ、素人でもできるということですね。
そう、そう、緩い感じです、うん、まあ、そんなですね、減災グッズを、まあ、ちょっと100均のダイソーさんであの購入しまして、
結構たくさんある。
そうです、いっぱいあります、
うん、
で、あの、まあ、そのお店で減災グッズっていう名目で売ってるんじゃないんですよね、
うん、
これあの、うん、実は
なるほど
アウトドアグッズっていう、
なるほど、
そういうコーナーが、
はい、
あの、まあ、最近そのダイソーさんで、まあ、最近前からあったんかな、うん、僕が知ったのは最近なんですけど、
まあ、びっくりするでありますね。
そうなんですよ、うん、アウトドアグッズがのコーナーがあって、
うん、
まあ、その中でですね、あの、まあ、僕山好きなんで、あのよく山に行くっていうこともあって、
はい
はい、で最近あの、まあ、その前提としてあのアウトドアグッズがめちゃくちゃ高くなってるんですよね。
あ、そうです
ね、今ね、
まあ、特にメーカーもんがね、
そう、
昔流入とメーカーもん
で、でも買えないんですよ正直、はいはいはい、正直言うと。
そうですね、
で、まあ、ダイソーさんやったらそこまで高くない、
はい、
100円ではさすがに売ってないんですけど、
ね、それはまあね、あの、多いですよね、
はい、で、うん、今回ですね買ってきましたのが、
うん、
まあ、この2つの、ストーブとあと焚き火台です。
あ、なるほど、
は
い、
まあ、こちら左にあるのがチョコットストーブ、
はい、
税込み220円、
はい、
で、右にあるのがミニ焚き火台、税込み550円ということで、
まあ、火が燃やせたら焚き火ができるという
、そうです、
まあ、いずれもミニとか
ミニです、
簡易っていうのがつきますけどね。
そうです、そうです、はい、でこれまあ何に使うかっていうと、まずミニストーブに関してはこれちょっと折りたたみの商品なんですけど、
うんうん、
この折りたたんでるストーブを開けて、
はい、
まあ、これ図が箱に書いてるんで分かりやすいと思いますけど、
ちょっと細かい年寄りは見にくいんですけどね、はいはい、
開けて、で開いたですね、ミニストーブの底部分にですね、
うん、
固形燃料を置いて、固形燃料って分かります？
分かります。
あの丸いやつです。
そうですね。ちょっと石鹸みたいな、ね。
あ、そうそう。旅館の朝食とかでよう、なんかご飯これで炊いてくださいみたいな。あ、まあ、
すき焼きとかそんな、
ね。そうそうそうそう、ね。ミニ鍋を使って、ね。
はい、はい
はい。はい。あの固形燃料をそこに置いて、うん、でそこにまあライターなんかで火つけて、はい、でストーブの上に、うん、まあ、小型の鍋とかを置いて、まあ、
フライパンとか、
そうです、はい、フライパンとか鍋を置いて、まあ、僕らがやったのはあのメスティンっていう細長いあの鍋使って、ほうほう、あのお米ご飯を炊飯したりとか、
あ、なるほど、
あとはあの、まあ、ちょっと火力的に心もとないんですけど、うんうん、あのパスタを作ったりとかっていうことができます。
なるほど。
でこの、まあ、ミニストーブのいいとこはまず小型化できるっていうことと、うん、はい、あと構造がめちゃくちゃ単純なんで、うん、まあ、あんま潰れないです、うん、でさらに言うとその、まあ、減災目線で見ると燃料のないとこでもその固形燃料と火さえあれば、
そう、
まあ、結構簡単に、
はい、
簡単な調理ができるっていうとこですね。
まあ、本当にこの燃料もガソリンとか、 なんか石油とかになると液体になって持ち込みにくいとか飛行機は絶対無理やとかありますわね。まあ、その点この固形燃料っては楽やわね。
そうですね、固形燃料はね、うん、まあ、これもまあダイソーで売ってるんですけど、大体まあ 20g から 30g ぐらい1個ね、うん、それが売ってて、まあ、大量に買うと結構安くつくんで、まあ、減災意識してる人は例えば通販で300個一気に買うとか、
なるほど、
そしたらかなり1個あたりの値段が安くなって、まあ、基本的にそれなりにずっと置いといても多分火力はそんな変わらないと思うから、うんうんうん、まあ、いいかなと思いました、
は
い、
なるほど。
あとはこのもう一つですね、ミニ焚き火台、
はいはいはい、
まあ、これもですね、ミニストーブと同じような使い方もできるんですが、
はい、
うん、どっちかって言ったら焚き火メインのグッズです。
こんな小さいもんで焚き火ができるってことがね、
そうですね、
仕事としてはイメージしにくいですね。
そうです。で、は
い、
これストーブと違うのは、うん、こちらのミニ焚き火台は組み立て式なんですよね、
はい、なるほど、
うん、でちょっとねやっぱ組み立てしなあかんので、うん、ハードルは上がるんですけど、うん、まあ、実際僕ちょっと1時間ぐらいかな組み立ての練習して、うん、でかなり早く組み立てられるようになって、うん、で先日このミニ焚き火台を使って、
はい、
焚き火してきました。
あ、そう、
大阪某所の、まあ、焚き火OK の公園やったんですけど、はいはいはいはい、そしたらねちゃんとできまして、
あ、よかった。
でね、まあ、やっぱり減災なんで、その例えば焚き火するときにしっかりした薪が必要とか、
はい、
ちゃんと乾燥した杉の木が必要とかやったらできないじゃないですか、
は
い
は
い、やっぱりねその野外で、うん、被災したときに、うん、まあ避難先の公園とかでね、
はいはいはい、
地べたに落ちてる木とかね、
はいはい、
松ぼっくりとか、うんうん、そんなんでできない意味ないなと思って、うん、実際にその公園の下に落ちてるですね、松の枝とかで、うん、そんなんを、はいはいはい、集めてきて、
松用燃えますからね、
燃えます燃えます、
ね、
はいはい、でそれで、まあ、ライターちょっと持ってんとダメなんですけど、
まあ、それはね、
はい、ライターで、まあ、それなりの何ですかこう木の組み方をして、
うん、
ちょっとキャンプファイヤーみたいな感じにしてね、で火つけたら、
うん、
ちゃんと、まあ、火が移って、焚き火になりましたん で、
そうでした。
でこんだけ小さい、まあ、これ折りたたんでる状態なんで分かんないと思いますけど、まあ、大体 こんな感じになるんですよね。
分かります。
箱の裏に組み立てた状態ありますけど、
はいはいはいはい、写真が載ってますね、
はい、この、まあ、これぐらいのサイズです。これぐらいのサイズなんですけど、これでもね結構あったかかった
でしょうね、
うん、焚き火したら
ファイヤースタンドって書いてますね。
そうですね、やっぱいろんなねとこで売るんで、
はい、
日本語英語で多分ポルトガル語かな、ね、スペイン語、わかんないですけど、
ですね、これ。
そうですね、ダイソーさん世界展開してるみたいなんですけど、
すごいな、
はい、なんで両方ともそれなりに使いましたんで、
はい、
まあ減災としては合格、
はい、
でございます、
まあ、ミニストーブも石鹸ぐらいの大きさですよね。
あ、そうそう、そうですね、
大きさはね、はい、収まってます。もうちょっと薄いですけど、ま
あ、それミニストーブは実はこれね、うん、歴史的な話をすると、
おー、
まあ、あんま大きい声では言えないんですが、はいはい、ドイツの製品のパクリです。
ああ、そうですか、
はい、
なるほどね、
知ってる方は知ってると思います。
ああ、
ただ
有名な製品がある、
ね、有名な製品がありまして、エスビットっていう、まあ、会社というか、
はいはいはい、
製品がありまして、うん、それも歴史ちゃんとあれネットで出てますので、
アウトドアのね、
アウトドアすごい、はい、老舗です、エスビットは、
はい、
でそのエスビット の、 折りたたみのストーブを、まあ、ほぼ完コピした感じなんですが、
ですか、
ただまあ、実はエスビットのミニストーブも 購入しまして、
はいはい、
比べてみました。
あそう
今回紹介するやつとい
わゆる本物ですね。
本物と、うん、まあそれの類似品を調べたら、うん、こっちのねダイソーさんのやつの方が一回り小さかったんで、うんうん、あそこは真似てへんねなるほどと思いました。なまあなんか大人の事情があるんかなと、まあね、それは思いました。はい、まああのちょこっとストーブっていう名前で売られてるこの、う
ん
う
ん、まあ性能的には大して変わらんかったですか。
はい、俺だとあね、僕そっちの S ビットの方はまだ使ってないんで、そうですね、うんうん、まあ、このストーブで炊飯ができて、でこっちの逆にミニ焚き火台では、はいはい、まあ、主に焚き火をして、
あったかさ
やっぱりちょっとこう外避難先寒かったりとかした場合に、まあ、あの火見てほっこりしたりとか。
いやもう火はやっぱ一番欲しいもんです
よね。そうですね、まあ、そのね、あのお米どこで調達すんのやとか、はいはい、そういうちょっと問題はありますが、一つこう調理器具と焚き火台として、うん、まあ、この2つ使えるかなと思いましたんで、うん、まあ、あの2つ買っても1000円以内です ね770円で揃いますんで、うんうん、まあ、あとはちょっと固形燃料とかね、ちょっと買わんとダメなんですけど、まあまあ、あの皆さんよかったらこの、ちょこっとストーブですね、うん、英語ではミニストーブって言うんですけど、はいはい、それとあとミニサイズのファイヤースタンドですね、うん、ミニ焚き火台、うん、まあ、この2つちょっとダイソーさん行ってアウトドアコーナーでね
見てき
ゃ
あったり
です、ね、あめちゃめちゃ面白かったですね。
本当にたくさん、
ちなみにあの
びっくりしました。
大阪梅田で買ったんですけど、
はいはい、
僕知らなかったんですけど、はい、大阪の梅田って僕の知ってるだけでダイソーね、
うん、
なんか3店舗か4店舗ぐらいあって、ああのディアモールにもあるし、
はいはいはいはい、
あとリンクス梅田にもあるし、はいはいはいはい、あの茶屋町の方にもあったりとか、ダイソーどんだけあんねんって。
しかもその昔のダイソーと違ってね、
はい、
もう本当に商品がね
多い、
こんなもんかというぐらい。
あとおしゃれ、
これは不思議です。でもあのいわゆるインバウンドの人もたくさん
ありますよね。あ多いです。
よう買うてはります。
ただ皆さんこれもねあんまり大きい声で言えないですけど、おそらく、まあ、今回紹介した減災グッズも含めて、
うん、
値上がりするんちゃうかなと思います。
あ、まあ、何もかも値上がりですね。
そうですね、だからまあもしちょっと必要な方は、
はい、
まあ、今チェックしてもいいかな、ね、あちなみにこれあの別にダイソーさんに金もらってるわけではないです。いやいや僕はあの完全に自費で買って、ね、まあ、自分の感想、
消費者としての
そう、
うん、
まあ、いいメーカーはねやっぱり紹介したいなと、はい、いやそ
そう
思いますんで、
まあ、まあこれ一回一台あると、まあ、多少不安感は抜けますわね。
そうですね、
うん、
なんでまあちょっとこの100均減災グッズ、100均ではないですけど、
まあ、使ってみた感じも
含めて感じですね、はい、これは良かったです、
まあ、こういうもんもあってもええんちゃうかやなということですね。そうですね、なんか割と真面目な情報になりましたね。
はい、はい、であとね、
はい、
まあ、これまた僕の話なんですけ ど、うん、あの大阪梅田と、
はい、
あと淀屋橋、
はい、
まあ、地下鉄で言うと一駅区間なんですけど、
そうですね、
その間ってまあまあ距離あるというか、うん、意外と梅田と淀屋橋間って
ほんまやね、
まあまあ距離あるんですよね、
うん、
でその間にですね、あの、まあ、北新地っていう場所があったりとか、はいはい、あの曽根崎っていう場所があったりとかするんですけど、はいはいはい、そのあたりにですね、あの実はスイス領事館があるんですよ、
ね、もう隠れた場所でしたね、
誰も知らないんじゃないかな。あの御堂筋を地上を歩いたら、あの
出てますか、
淀屋橋、梅田から淀屋橋方面に向かって歩くと右手に、
うん、
あの背の高い立派なビルがあるんですけど、そのビルの1階に、
ほうほう、
まあ、よう見たら分かります、
まあ、
あここ多分スイスのなんか関係
あるな、
うん、してる施設やねんなってのは分かるんですが、あの全く気に しなかったら全然分からないです、
はいはい、まあ、しかし1階なら入りやすいしね、
入りやすいです、
うん、
で
場所も一等地です。
そうですね、でスイス領事館になんで僕は行ったかっていうと、はいはいはい、ちょっと今度はあの知り合いがあのスイスに行きますんで、
あ そ, う
その人のためになんかいい資料ないかなと思って、あの領事館、
スイス情報です、ね、
スイス情報、
うん、
あの4月に行ってきたんですけど、あの結構いい資料がたくさんあって、
あ向こう印刷が綺麗やね、
はい、
うん、
でね特にね僕が感動したのはまずこれです、う
ん、あ
マップ2025、
あいいですね、
はい、
綺麗なマップやね、
これ電車です、
面白いね、二両連結ですね、
はい、あのこれね、うん、リギ山っていうところ走ってる、うんうん、多分スイスで一番あのあのなんていうかな、勾配のきつい鉄道のとこ、東南鉄道のとこかなと思うんですけど、ギ
アのついてる電車
です。そうですね、あの日本の線路の間に1本ラックレールっていうのが入って、はい、3本の線路の鉄道なんですけど、要はこれ何かっていうと折りたたみの、ね、鉄道地図、
あ鉄道地図
で、しかも最新のやつなんで、
あそれいいね、
これほらちょっと今広げましたけど、
あうわ横長に広がりました、
はいはい、 表はね、うん、あのスイスの、まあ、概念図ですね、うん、スイスの全土の、
うん、そうですね、
で、まあ、鉄道もこんな感じであるよっていう感じなんですが、この裏がね、もっと細かいやつです。
あ、なるほど。
本当スイスの全国やと思います、多分。
精密感が出ましたね。
鉄道路線が全部出てて、
スイスは地図がもう昔から綺麗な国で有名なんですよ。
で、まあ、例えば僕らがよく行ってた、うん、あのこのベルンとか、あとはちょっと南の方行くとですね、うん、はい、ツェルマットがあったりとか、でその間に、はい、グリンデルワールドとかインターラーケンとか、まあ、ミューレンウェンケンがあって、はい、で西の方行くとローザンヌ、まあ、フランスの国境線ですね、
で
北に行くとルッツェルンとか、はい、まあ、チューリッヒとか、はいはい、まあ、あのドイツのこう何ですか、あの国境沿いにあって、
山手側ですね、
はい、で東に行くと、うん、まあ、マーエンフェルトがあったりとか、はいはいはい、まあ、ハイジで有名な街ですけど、まあ、っていうような、
はい、
まあ、こんな地図が、鉄道路線がですね、はい、なんとこれ無料で手に入ります。
1枚にまだ待っとるんですね。
ありがとうございました。まずこの鉄道マップが最高やったのと、
2025鉄道マップですね。
で、あとはね、やっぱこれですよね、うん、ハイジの愛したアルプスの世界ウェルカムトゥハイジワールド。
万博でもこれやってるらしいですね。
ああ、そうなんですか。
スイスはやっぱハイジが人気らしいですよ。
そうで、まあ、さっきの地図は折りたたみの一枚もんなんですけど、こっちのハイジの愛したアルプスの世界は冊子になってまして、うんうん、ね、でこれ何がすごいかっていうと、うんうん、あの、まあ、宮崎駿さんがを中心としてできたあの、うんうん、アニメハイジ、
はいはいはい、
あのハイジの各シーンと、うんうん、実際のそのスイスの現地の、
うん、
あの写真をですね、こう並べて、
なるほど、
あの この冊子で紹介してくれてるんで、これなかなか、だから、まあ、宮崎駿さん一行がどんだけやっぱちゃんと取材したのかっていうのも分かるし、
なるほど、
やっぱりこのハイジを知ってる人にとって、
うん、
スイスはこうよりこう近くに感じる、まあ、例えばこれシュタウフバッハの滝とか、
あのバッハですね、
そう、バッハ、まあ、小川さんみたいな感じですね。 あとはね、バッハアルプゼ、これはあのグリンデルワルト方面の、まあ、湖、はい、ゼーっていうのは湖のことなんですけど、こんなんもちゃんと宮崎駿さんたちは、うん、実際の映像を見ながらアニメにしたっていうことが、まあ、この対比で分かるっていう。
なるほど、
はい、こんなんがですね、あの花の紹介もあったりとか、山の動物ですね、マーモットがいたりとか、あとは黒ヤギがいたりとか、
なるほど、
で街の様子とかもね、
いや、この多く載ってますね、
はい、まあ、全てその宮崎駿さんのアニメと対比させてる映像ではないんですけど、まあ、多くがですねアニメのシーンとの対比で、食べ物もありましたね、
あ、なるほど、
山のごちそうっていうね、はいはい、ラクレットチーズフォンデュ、
なるほど、フォンデュね、飲みましたね、
はい、ソーセージ、はい、パンとかなんか書いてますけど、はいはい、まあ、このアイジの愛したアルプスの世界もすごい良かったです、
うんうん、ねえ、これ持ってたら気持ちいいですよね、
は
い、
まあ、他にもね絵はがきがあったりとか、スイスのサステナブルですね、まあ、持続可能な、まあ、社会実現みたい な、
なるほど、
あのそういう活動をね、
なるほど、
紹介したような、まあ、冊子もありました。
まあ、国の、ね、機関ですから、
そうです、
まあ、信用できます市場ですもね、はい、そうですか。
スイスネックスっていうらしいですね、
う
ん、なんか、まあ、領事館のことを、
なるほど、そういうことです
か、まあ、なんか意味あるんでしょうかね、うん、はい、まあ、あの、梅田新町ビルディングの1階にあるみたいです、うん、あのゴールデンウィーク中は多分休んでたと思うんですけど、うん、また今日ぐらいかな、今日5月7日なんですけど、うん、僕ら収録してるのが、
うん、
はい、今日ぐらいからまた再開するんかなと思いますんで、スイスのこと知りたかったらまずここに行ってはどうかなと、
ね、まあ、大阪はここやってことですね。
そう、そうです、あの東京にもあの本部があるらしいんですけど、まあ、
向こうはね、
そうですね、はい、あの、まあ、もしかしたら大阪東京以外にもいろんなところに
置いてあるかも
しれない、スイス関連の、ね、うん、施設あるかもしれないんで、ちょっと、まあ、久しぶりにちょっとスイスと関連したんで、
ね、でてっぺの、はい、まあ、あれも
スイスの歩き方チャンネル ね、
そう
ですね、 YouTube、 細々とやっております。
なかなか珍しいチャンネルだと思います、はい、
ちなみになんで僕がここに行こうかと思ったかっていうかね、ちょ、実はあの そんなにあの行く気はなかったんですけど、うん、
あ、領事館の話、ね、
そう、領事館の大阪の領事館事務所の方行こうとしたかというと、ちょっと、まあ、それもちろん資料欲しかったっていうのもあるんですけど、なんか御堂筋をずっと梅田から淀屋橋に向かって歩いてたら、あの、まあ、観光客の、あの親子連れ 3名がね、お父さんお母さんとあとお嬢ちゃんかな、が淀屋橋から逆に梅田の方に歩いてきたんですよね。そしたらですね、この領事館のビルの側面に、なんかね、ハイジの映像がこう流れる、あ、映像じゃなくて看板かな、ハイジの看板があったんですよね。それを、まあ、写真に撮ってあったんですよ、だ多分この人らは、うん、もしかしたらスイス人かなと思ったんで、
ね、
あ、 で、あ、そうや、ここスイスの資料もらえるなって、それで気づいて、
なるほど、
まあ、あの1階にちょっとお邪魔して、まあ、パパッとあの楽にこの資料がいっぱい立ててかけてあったんで、まあ、一部ずつ、
はい、
まあ、いただいたっていう、
なるほど、
そんな、まあ、きっかけでございます。
あ、なるほど、まあ、思いつきもあって、
はい、そうですね、
まあ、久しぶりにスイスの空気を、
そうです、
ペッペも吸うた
わけですね、はい、むちゃくちゃ、まあ、この資料はいいと思います
なるほど、
最高ですね、
印刷もいいですね、
はい、あの領事館の皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、はい
は
い、
あと文雄君 の、 あの補聴器、
補聴器ね、
補聴器ボラボラなんですけど、
そうですよ、ね、
補聴器レポートちょっと久しぶりに、
いやいや、この前あの右側の補聴器が突然聞こえるなって話しましたかね、
はい、
もうパッと聞こえるようになったんです、 ある日、うん、ある日
お、
でそれでやっぱり僕はまあ商売にも使ってるっていうことなんですけども、
はい、
まあまあ一生懸命やってることで耳が通らんとどうしようもない、まあ、ラジオの仕事してますからね、うんうん、当然ですけど、
そうですね、
そんなんでまあ慌てましてですね、
うん、
まあ、あの見てもらいに行ったんですよね、
はい、
でそうしたらね、まさか、まあ、結構なお金出してる補聴器だけにまだ、まあね、補聴器官のあるうちに、うん、まあ、故障すると思ってなかったんですけど、うん、でそしたらね穴詰まりでした、うん、補
聴
器、こういうことがある、小さいね鉛筆 0.5 ミリのシャーペンの芯ぐらいの穴があって、
はい、
そこから外 の、まあ、この音をですね、
はい、
拾ってるんですよね、
はい、
あんな小さい穴でようもうこれだけの音が拾えるなと思うんですけども、
はい、
要はそれが詰まるんですよ。
あ、
で僕はねどっちかというと耳の中ウェットタイプって言いましてね
はい、はい、
まあ、あのドライとウェットと人間があって、
はい、
まあ、これも俗説かも分かりませんけどウェットタイプの人は縄文系や言われてるんですよ
あ、そうなんですか、
うん、あの日本縄文と弥生とね、はいはい、まあ、2つ大きな民族が合併したと言われてますけども、
はいはい、
その縄文系のもんですから、
あ、
余計にその何ちゅうか詰まりやすいということで、
あ、
まあ、直ちに変えてもらったんですよ。
お
で穴も詰まってましたし、
はい、
両方ともフィルターも汚れてたと言われてね、
あ、
6ヶ月に一遍の点検が3ヶ月に一遍はにしなければこれはダメですね言われましてですね、
なるほど、
ちょっとその辺がまた縄文が邪魔をしましてですねあの変な話やけども、
ということは弥生向けってことですか。
弥生向けかも分かりませんね、耳の乾いてる方はそんなに ないことらしいんですが、フィルターまで汚れてた言ってましたからね、中のフィルターって どんなフィルターがあるのか想像もできん極小の世界ですけどね、
うん、
そんなことがあって、
はい、
うわこれはえらいことやなと思いながら、
あ、
まあまあこれがないともう生活できるようになってますので、やっぱり3ヶ月に一遍、
はい、
ちょっとバスに乗ってですね本部というとなんです
けど、どこでしょ場所、
豊中、あれなんですね、豊中市というところに住んでるんですけど、
はい、
豊中市の、まあ、一番中心部というんですか、はい、豊中エリアです、豊中の中、はい、阪急電車の豊中の駅の駅前にあるんですけど、ね、
あ、なるほどね、
はい、はい、そこにまあ私の担当の方がおられまして、
はい、
まあ、その人に電話をしながら行くんですけど、忙しい方でね、
はい、
時々おられんところあると、まあ、別の方が対応してくれるということで、
あ、で聞こえるようになったんですか。
もうそれはもう直してあのフィルター変えてもらったらまたすっきり聞こえるようになります。
どっちだって右左どっち、
右です、
あ、右です、文雄君から見て
右、私の右の右手の方の耳ですね、左は、まあ、まだそういうことになってますが
左もやばいんちゃうの。
でもやばいかもしれませんね、まあ、両方ともフィルターは変えといたって言ってありましたんでね、
ああ、よかったです、
まあ、多少それでホッとしてるところです
けど、ということはまた3ヶ月後、
うん、行かなきませんね、
まあ、8月か、
そう、
まあ、7月か、そう、ちょっと暑い時やからね。
そうですね、確か8月の初めぐらいに予約を取ってましてですね、
あ、
まあ、その頃にまたバスに乗っていこうかなと思ってるんですけど、それまで、ま、持ってくれたらいいんですけどね。
ごめん、暑なるからな。
そうで余計縄文が出てきて
ねちょね
ちょジョジョジョいう感じでジョロジョロ縄文となるといきますね
僕も縄文なんでね。
あ、そうですか。あ、やっぱり私から
で僕の子供も縄文。
あ、縄文って結構強いですね。
いや別に
嫁さんはどうですか。
は弥生です。
弥生ですか。うちも嫁は弥生ですよね変な話やね。
けどね、弥生の部分とね縄文の部分がなんかあるみたいで、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
あの要は僕がまあせかかん顔とか汗かいたりとかしたりとか、
ああ、ええ、
まあ、汗かくっていうのはなんとなく縄文のイメージ、
まあ、まあ
それも勝手なイメージです。
いやいや縄文の人怒るかもしれませんけど、
は
い、
まあ、耳と、
はいはい、
あとはやっぱ足ですよね。
足がね、
足が困るんですよ。
臭いというね、
今の靴に合ってないんでね、
うん、あ、なるほど、
やっぱちょっと下駄がいいなとか
な、
サンダルがいいなとか。
縄文のイメージですね。
僕ようサンダル履くんですけど、
はいはいはい、
実はねあれそういうことなんですよ。
なるほど、
縄文なんですよ。
なるほど縄文の人って税金負けてもらわないといけませんねちょっと。
いや、ほんまやな、
うん、
弥生はちょっと高なった、
うん、そうね、弥生たこしてもらってね、
はい、
まあ、その分また靴とか補聴器に使ったりなんですけど、 まあまあまあ、なんか
新しい説が出ました。
不思議ですね。こういうのはまあ遠いところ、まあね、もっと昔の、まあ、いわゆる、まあ、石器時代のぐらいの人とまた遺伝子が入ったり、いろんなものが入って今の人間できてるんでしょうけども、
そうですね、
まあ、そんなところが、はい、この精密機械である補聴器にですね、縄文がちょっとまあ文句を言うたちゅうか、いたずらをしたちゅう事件があって、まあ、無事に解決しましたけども、ちょっとまあ用事が増えたなというようなことはちょっと陰血ですね。はい、
はい、以上週刊ジオ BBB ニュース終了。
はい、まだいろいろありますけど、またまたね行きましょう。